聖書詩編73編23から26節、フィリピの信徒への手紙1章18から26節。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、私に与えられた分、だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けとによって、このことが私の救いになると知っているからです。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうなれば、私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは、私ゆえに増し加わることになります。説教、生きるにも死ぬにも。ただいまご一緒にフィリピの信徒への手紙の言葉に聞きました。この手紙に生きるにも死ぬにもとあります。生きるのと同じように死ぬという言葉が並んでいます。どちらか片方が大事ではなくて、どちらも同じに思える、そんな印象を受ける書き方です。この手紙はパウロが書きました。彼は生きるのも死ぬのもどちらでもいいと思ったんでしょうか。私たちはどうでしょうか。生きるのも死ぬのもどちらでもいいと思えるでしょうか。よほどの事情がない限り、できることなら生きていたいと思うのではないでしょうか。キリスト者同士はともかくといたしまして、それ以外の人たちと自分の死の話をしようものなら、縁起でもないと言われてしまいます。死について考えたくないのです。とはいえ、結局人はいつか死ぬのは確かです。これは間違いありません。今日の修養会で取り上げたテーマも死が関係しています。死だけではありませんけど、死について話すのを避けることはできません。人は必ず死ぬということも踏まえて話し合っていただきたいと思いますし、修養会に参加できない方も改めて死について思い巡らす機会にしていただければと思います。ところでパウロはこの手紙を書いたとき、自分の生と死をどのように考えていたのでしょうか。彼はこの手紙を牢獄の中で書いたと言われています。パウロがフィリピで伝道して教会が建てられました。その後どこか別の場所で伝道したときに牢獄に入れられたようです。 パウロが何か悪さをしたわけではありません。伝道しただけでしたけれども、伝道したことによってキリスト教に反対する人たちの迫害を受けたためです。パウロに協力して伝道した人たちと、これを阻もうとした人たちとの間で争いになり、しばしば社会に混乱を引き起こしてきた、彼らが引き起こしたというふうに言われた様子が、使徒言行録では伝えています。パウロは混乱に巻き込まれて殺されそうになった時もありました。いやおなしに自分の死を意識せざるを得なかったと思います。牢獄に入れられた時も身の安全が保障されていたわけではありません。もし身の安全を手に入れたければ伝道をやめてしまえばよかったのかもしれませんが、パウロはそうしませんでした。それどころか今日の箇所の前の12節には、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしいと書いています。そして私が監禁されているのはキリストのためであるというのです。牢獄に監禁されているのはキリストを伝道したためであり、福音は着実に前進していると、パウロは牢獄に入れられたのを前向きに捉えています。このような前向きの考え方を彼はどうして持つことができたんでしょうか。普通だったら牢獄に入れられて気持ちが沈んでしまうところです。彼を前向きにさせているのは信仰です。彼はキリストを信じるようになって伝道を始めました。この手紙の後の方の3章ではこういうふうに書いています。私にはキリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。義というのは罪人である自分が神から良いと言われることですから、救いと同じと言ってよろしいかと思います。つまり自分は信仰によって神から救いを与えられたと言っているわけです。その救いの内容を3章10節から11節でこのように書いています。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。ここでパウロはキリストと復活の力によって自分も死者の中からの復活させられたいというふうに述べています。彼は今日の箇所で触れていませんけれども、至るところでキリストの十字架による救いを語っています。キリストの十字架の死によって自分の罪が滅ぼされ義とされたといいます。自分自身が神によって滅ぼされる恐れはなくなりました。死からの復活の道が開かれたわけです。それをここでは死者からの復活と申します。キリストの十字架を信じる者は死者から復活させられる。この救いをパウロは伝えてきました。信仰を持つべきだと勧めてきました。しかしそれもあって牢獄に入れられてしまいました。このまま死刑にされる恐れもありました。ところが今日の箇所の20節にあります通り、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しているというのです。ここには私の身によってとあります。体という言葉が使われています。パウロの肉体です。彼は実際に体を使って、つまり自分の足で各地を歩き、熱弁を振るって福音を伝えてきました。その熱心さは自分の全存在をかけて キリストを伝えるという行動に表されました。つまり私の身によってというのは、生きている自分のすべてを使ってキリストを伝えてきたということです。キリストが崇められるために神の手となり足となり働いてきました。神に用いられ、どこかへ出かけて行ってはキリストを伝えてきましたし、これからもそうしようとしています。これは生きているからこそできることです。伝道というのは生きている人がするものです。死んだ人は伝道しません。ここで生きるにもと語っているところに、自分が生きることで伝道ができる、生きることでキリストが崇められる、そういうパウロの主張が読み取れます。ところが生きるにもと並んで死ぬにもがあります。ここでの死ぬというのは、パウロが死刑にされることを指しています。誰でも怖いと思うはずですが、死ぬとしてもキリストが崇められるのを願っています。ですからキリストから離れるつもりはありません。信仰を曲げないのです。このような死を殉教と言います。その殉教の死も私の身によってなのです。つまりキリストが崇められるために自分が死にます。死にゆく自分を通してキリストを伝えます。死ぬことも彼は受け入れていますし、自分の身が犠牲になることでキリストが崇められるのを願っています。生きて伝道するだけでなく、自分の死に方を通してもキリストが伝えられるようにと願っているのです。この生きるにも死ぬにもという言葉から、自分の存在を通してキリストが崇められるようにという願いが伝わってきます。自分が生きるか死ぬかにはこだわりません。普通は生きることだけを願うものですけれども、彼はどちらでも構わないというのです。死を恐れない、死を乗り越えていると言っていいかもしれません。パウロは特別だったのでしょうか。この後パウロは生きるにも死ぬにもと言った理由を21節に書いています。言い換えますと、キリストが崇められるようにと願っている理由です。それはパウロにとって、生きるとはキリストだからというんです。生きるとはキリストというのはどういう意味でしょうか。パウロが言いたいのは、自分が生きるというのは自分自身が生きることではなくて、キリストが生きることなのだということかもしれません。と言いますのは、パウロは似た内容の言葉をガラテヤの信徒への手紙の2章20節でこう書いているからです。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。このガラテヤの信徒への手紙では、生きているのは自分ではなくキリストだと語っています。パウロがそういうのはわかる気がします。キリストの死によって自分は救われました。今こうしてキリストを信じて生きていられるのはキリストによるわけです。しかもキリストは復活なさって、聖霊をお送りになって、信じる人たちをご自分のものとしてくださっています。それでキリストと絶えず交わることによって、古い自分を新しくされていきます。つまり救われた自分が救いからそれることなく信仰を保てるのもキリストによるわけです。私たちはキリストに捕らえられたことによって、キリストと共に生きられます。いえ、私たちはキリストに生かされているのです。だから生きているのは自分ではなくてキリストだと言えるわけです。生きるとはキリストなのです。 まあ、この反対の言葉、つまり生きるとはキリストの反対というのは、生きるとは私だと思います。自分の命は自分のもの、自分の体は自分のために使う、時間もすべて自分のために使う、生きるためのものはすべて自分のものにする、自分がどのように生きるかは自分で決める、キリストのことなんか考えません。まあ、この反対の意味というのを考えてみますと、生きるとはキリストと言わせるのはキリストへの信仰だということに気づかされます。自分ではなくキリストを大事にするのが信仰です。信仰を突き詰めていきますと、生きるとはキリストというふうになります。ただしパウロはここで終わりません。死ぬことは利益と続けていきます。死ぬのがどうして利益なんでしょうか。先ほど申し上げました通り、パウロは信仰によって死者からの復活という希望を抱いていました。復活は希望であって実現したわけではありません。ただし死者の復活そのものはキリストがすでに復活なさいましたから事実であると信じています。だとしますと、私たちが今よりも死者からの復活に近づくのは死の時ではないでしょうか。自分が死者になった時に、あとは復活させられるのを待つだけになります。死者からの復活がそれだけ近づいたということです。だからパウロは死ぬことは利益だと言うんです。この言葉には死を待つ姿勢が表されています。死を自分から遠ざけません。また死ぬのを受け身で待っているだけではなくて、復活の信仰に基づいて死を積極的に受け止めています。死を克服していると言っていいかもしれません。どうしてでしょうか。キリストが死者の中から復活なさったからです。キリストは死から復活なさって生きておられる。そうであるならば、キリストによって罪を許され、キリストと共に生きる私たちもキリストと同じように死者の中から復活させられます。私たちは死で終わることなく体ごと復活させられます。そして私たちが地上においてキリストと共にいられたのと同じように、私たちが復活させられた後、私たちは天においてもいつまでもキリストと共にいることになります。けれどもとパウロは続けます。肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私にはわからない。パウロは申しました。死ぬことは利益である。復活に近づけられます。けれどもそれが良いのかわからないと言うんです。実り多い働きと言いますのは、簡単に申しますと伝道です。伝道は生きている人がします。生き続けて伝道するのも大事です。死ぬことは利益だとしましても、みんなが死んでしまったら誰がキリストによる救いを伝えるのかをパウロはここで問題にしています。死ぬのは自分にとって喜ばしいけれども、生きて伝道するのが自分の務めではないのか。そのためパウロは自分が板挟みの状態だと心にある思いを正直に打ち明けています。彼は生と死の間で苦悩していました。シェイクスピアの劇でハムレットというのがあります。その中の名セリフ、生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ、そういうセリフを思い出させられます。ハムレットのこのセリフの訳は、いくつもあるそうですが、要は生き続けるための辛さや 苦痛から逃れるために死ぬのが本当に望ましいのかという、まあ、そういう葛藤を語っています。生と死をめぐるパウロの葛藤はハムレットのそれと似ているかもしれません。ただパウロはハムレットと違って生を否定的に捉えていません。生きるのは伝道のためという明確な目的があります。また死を現状からの逃避とも捉えていません。死ぬのはこの方がはるかに望ましいと書いている通り、キリスト者にとって望ましいあり方だからです。パウロとハムレットは似ているようでまるで違います。パウロは生と死の間で揺れ動いているというよりも、キリストと共にいる方がはるかに望ましいと語っていますので、死によってキリストと共にいることに強く惹かれています。生と死でどちらに軍配を上げるかと言いますと、死なのです。キリストと共にいられるからです。まあ、先ほどの死ぬことも利益もそうでしたが、死への恐れは全く感じられません。死そのものよりも死の向こう側にあるキリストと共にいる幸いを見ています。まあ、それくらいキリストへの親しみ、キリストへの愛が強いのです。キリストといたいから世を去る方が望ましいと言わせます。これを死に対する憧れと捉えてしまいますとおかしなことになります。死ではなくてキリストに対する憧れです。キリストと一緒にいたい、世を去る方が望ましいのはその一点にあります。まあ、それほど死を熱望しているのに、肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要だと言います。つまり生きている方があなた方のためになるというんです。教会のためということです。フィリピ教会のためだけではありません。パウロが生きて伝道することによって、キリストによる救いをまだ知らない人たちに救いを伝えることができます。まあ、そもそもパウロが伝道の働きに召されたのはキリストによるものです。ですので生きて伝道するのはキリストの召しにお応えすることです。だとすれば、あなた方のために必要というよりもキリストのために必要だというのが、まあ、正しいのだと思います。死ぬよりも生きてキリストのために働くことが大事だと語っているんです。パウロは世を去る方が望ましいというくらいですから、生きて働くのを選ぶのは容易ではなかったはずです。でもパウロはキリストのために生き、キリストのために働くのを選びます。これは現実的な選択だと思います。自分としては世を去る方が望ましいのかもしれませんが、ここで自分の願いを押し通すようでは、どなたによって召されたのかが分からなくなってしまいます。キリスト者はキリストに召されたのですから、自分を捨てます。自分がどれほどこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望していても、自分のことだけを考えてはなりません。キリストの思いが何であるか、キリストに問い、キリストに聞かなければなりません。キリストのためには何が必要なのかを問うわけです。そのためには自分をキリストに明け渡して、キリストと会話をします。祈り、聖書の言葉に聞きます。それもまた私たちにとってはキリストと共にいることです。キリストと共にいるためには、生きるか死ぬか、まあ、どちらがいいかという話ではありません。キリストの思いをまず知るべきです。キリストの思いを知り、キリストの思いに自分を従わせます。キリストのために生きるのです。礼拝を捧げ、神の皆を賛美し、教会に人を招きます。生きている間はキリストのために働きます。 地上での働きをそのうちやめなければならなくなる時が必ず来ます。その時になればキリストに近づけられます。こうしてキリストと共にいられる死の時が必ず訪れます。その時が早いか遅いかだけの違いです。ですから私たちは生きるにも死ぬにもいつでもキリストのためにそういうふうに考えていきたいのです。キリストを思いながら過ごしてまいりましょう。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、私たちはあなたに罪を犯し死を定められました。そのような私たちは憐れんでイエス・キリストの十字架により罪の許しを与えられ、死者からの復活を約束されました。死んで滅びるよう定められていた者がキリストと共に生きられる幸いを深く感謝をいたします。私たちの先には死があります。死ぬとどうなるかという不安がないわけではありません。私たちが復活の希望を抱いていられるようにしてください。不安を克服し与えられた生を主のために捧げるものにしてくださいますようにお願いいたします。教会に集う一人一人をどうか捉えていてください。今日の礼拝後には教会収容会をいたします。その場での話し合いを通して信仰を深め、私たちの交わりを固くさせてくださいますようにお願いいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。特に病気の人、治療中の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。苦しむ人、悩む人を助けてください。必要なものをこと書いている人にはどうかあなたが十分なものを備えてください。恐れや不安の中にある人には主にある平安と慰めを与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。すべての人に自らの終わりの日を気づかせ、主を信じて生きる喜びを得させてくださいますようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。